じゃあ後半はちょっとナイブな、
うん、
もっと言うならフェミニーナな感じの、う
ん、
ね、話。
何気取って喋ってんだよ。
いやちょっとさ言うよ、うん、ね、うん、まあご家族亡くなって、
はいはい、
これから移植をするかどうかっていう、
ええ、
その時ですよ、
うん、
まあ、それぞれの立場から見えるもの、まあそれぞれ違うと思うんですよね、
はい、
うん、まずどうなんでしょうね、やっぱこう、うん、もうご家族が今危ないっていう時にご家族の気持ちですよね、
うんうん、ご家族の気持ちはですね、はっきり言いますと、
うんうん、
どのような経過で運ばれ治療がされ、
うん、
その治療についてご家族が どのように納得されたかによってご家族の変化は様々です。
はあはあはあ、
特にですね、県内の救急救命センターや地域の基幹病院ですね、そういうところの皆様方と私は定期的に勉強会やったり、
うん、
また話し合ったりしてますが、
はい、
もう移植医療関係なしに、例えば救急っていうのは朝行ってきますって人が数時間後には危篤ですから病院に駆けつけが入って、ご家族にとってはとっても急激な
悲
嘆を伴う現場ですので、
まあ、その事実を受け入れるのにもう相当混乱しますよね、
はい、そうですよね、
はい、ですのでピーポーピーポーと搬入された時から、
うん、
医療スタッフは例えば患者さんご家族にただベンチに待っててくださいとだけ言うのではなくですね、
うんうん、
やはり大丈夫ですかとか、あるいは必死に医師団は治療に専念しています、ご心配でしょうけどお待ちくださいとかですね、
うんうん、
何気ない、心ある言葉をどうかければいいか、
うん、
あるいは治療残念ながら現代医療医学では手が届かないところに病状が進んだ場合に、その衝撃を段階的にご家族に伝えながら、
うん、
そして救急の奮闘ぶり、
うん、
そしてあもう先生看護師さんがあんだけやってもらって治らんと言われたら治らんのだろうと、
うん、
そういうふうに納得する自分、まあ、死ぬことの納得はないんですが、うん、医療においての納得ですね、
うん、
まあ、こういった形でご家族はまず一段階あります、
うんうん、
その後じゃあもう危篤なんでその日が来るまでただ待つだけかというところがこの大事なところでありまして、
はいはい、
やはり家族にとってはその数時間か数日か分かりませんが、その残された時間というのは家族にとってはお別れの時間なんですね。
うん、
ですので最近一緒に勉強会やってるような救急施設では、例えば親子関係ならですね、救命装置がいっぱい並んでいてもそれを全部一箇所に集めて ICU で添い寝のスペースを作って差し上げるだとか、
あ、
なるほど、
ゴルフが好きならクラブを握らせて差し上げるだとか、
うん、
やはりオープンスペースでは難しいんですが、好きな音楽があったらかけてあげると、とか、
うん、
看護師さんたちと一緒にシャワーで頭を洗って差し上げるだとか、
うん、
まあ、こういうことで、例えば20年間の結婚生活があったご夫婦の例にとればですね、
うん、
20年の結婚生活よりもここにいた1週間がどれだけ濃厚だったかと思っていただける、こんな看取りの医療を救急施設でもどう展開できるかが今やってるところで、
は
あ
は
あ、本県は臓器提供者はかなり多い県なんですけども、
うん、
やはりそういった医療の側での看取りの医療、救急における終末期といったらいいんでしょうか、
うんうん、
これらを充実したことによって、結果ご家族は愛する家族の死の悲しみと、もしその方が臓器提供意思を持っていたならば、
うん、
例えば僕の分野で言えばですね、臓器提供をするということはその人の意思を叶えて差し上げるというご家族の責任感、あるいは満足感、
うん、
こういうもの、つまり悲しみと今やってることが分離されて、
うんうんうんうん、
この人元気の時どうだったなんて言うと悲しみに暮れるんだけども、
うん、
それ以外のところではちゃんと紳士的に明るく振る舞えるご家族ができてきます、
うん、
ですのでそういった形で現場でやっておりますので、やはり臨終の瞬間というとその経過がどうであったかによって提供者のお気持ち、医療スタッフのお気持ち、また結果としてその臓器を受け取る方の気持ち、まあそれぞれが動いてきます、
はい、なるほど。
中にはね、流れで提供しますってうんと言っちゃう家族もいるんです。
あ、なるほど、
うん、だけどそれが本当に嫌なことであれば、
うん、
もういくら承諾書を交わしてハンコをついても いつでも撤回できますから、そういうこともですね、安心材料の一つとして、
うん、
まあ、その短い期間ですが、うん、一緒になってお付き合いさせていただいてます。
あのどうなんですか、
ええ、
まあ、最初はね予期せぬ、ええ、まあ、例えば肉親の死を受け入れる段階、ええ、でそれを見送る1週間があって、うん、でまたね肉親の臓器が誰かの体の中で生きていくっていう、その提供者のご家族の心境ってどういうふうに変わっていくの、
うん、移植医療って誰のための医療と考えた場合に、はいはい、
うん、
やっぱりテストとか受ければですね、臓器不全患者のための医療だって書かないと丸にならないと思うんですが、
はあはあ、
救急現場っていうか現場の意見から言わせてもらいますと、間違いなく提供者のための医療だと思ってるんですね。
提供者のため、
はい、
でもそれはね多分そうなんですよね、うんうんうん、そこがクリアできないと何もできないっていうね。
そうそう、やはりですね、家族それぞれどんな思いがあるかは別としてですね、うん、この人の思いだからとか、うん、きっとこの人だったらこうしただろうとか、その看取りの医療の一環として、
うん、
例えば延命治療を続けてほしくないって人もいらっしゃいますよね、
うん、
そういうふうなことの一つとして臓器提供を捉えてる方が私のお付き合いの方はほとんどそうなので、
うん、
ですのでその間のですね、なんていうの、プロセスにおいて満足を得ていただく、
うん、
そして本当の肉親が亡くなろうとしてる悲しみと繰り返しになりますけども、
うん、
臓器提供という満足度、
うん、
これが分離して心の中に、そしてその副産物として出てきた臓器が臓器不全患者を助けるっていうのが、その提供側の現場の私が 見聞きした姿でしたね。
なるほど、これはまた一ついい話が聞けたというかね、
興味深いです。
移植医療っていうとやっぱ待ってる人はそれは待ってって、うん、とってもありがたいことなんだけど、
うん、
実はその提供してくれる側の看取りの医療でもあるんだよと、
う
ん、
そうですね、
そういう考え、
いいこと言ったじゃん今日
たまには言わしてくれよ
そっか、
ええ、私の本質でございますが、
本質でございますよ。じゃあ一旦コマーシャルの後エンディングオブジョイトイ。